お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその54回目、テーマはヤコブの死の床での祝福と予言。今日の聖書の箇所は創世記49章1節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、49章の学びに入りますが、ここにはヤコブの死の床の場面が書かれています。前の章ではヤコブが死の床に力を振り絞って座り、ヨセフの息子たちを祝福したことを見ました。その後、ヤコブの他の息子たちが入ってきて、今12人の息子たち全員がヤコブを取り巻いています。彼は息子たち一人一人に送別のメッセージをします。一番年上から始めて下へ降りていきます。人が死の床で語ることはとても重要です。なぜなら、一般的に人が死の床で話すことは本当のことだからです。この死の床でのメッセージは予言的なので、とてもドラマチックです。ヤコブの12人の息子たちが一つの民族になったときに、彼らに何が起こるかを語ります。この時にヤコブが予言したことはもうすでにそのほとんどが成就していて、すでに歴史の一部になっています。ヤコブの予言は彼の生涯でもう一つの素晴らしい信仰の証です。彼は自分の息子たちがイスラエル民族の12部族になると予言しています。なんという素晴らしい信仰でしょうか。この時点ではヤコブの家族はまだエジプトにおり、さらに約束の地カナンにはまだカナン人がいました。しかし、ヤコブは神様の祝福を信じてこのような予言をしたのです。創世記49章1節。ヤコブはその子らを呼び寄せて言った。集まりなさい。私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。ここに重要な表現法が出てきます。聖書には何度も使われている特定の表現法があります。その一つがまさにここに出てきています。それは、終わりの日にという表現です。イスラエル民族の終わりの日と、教会の終わりの日とは違います。この二つはとても厳密に区別しなければなりません。今、ヤコブが話しているのは、イスラエル民族の終わりの日のことで、彼の息子たちから起こって民族になろうとしている十二部族にその時に何が起こるかということを語っているのです。多くの人たちがイスラエル民族に関する特定の予言は成就したという事実を語ります。それは本当のことです。でも私たちはそれをさらに突っ込んで、イスラエル全体を12の部族に分けて、神様が12部族のそれぞれに語られることがあったのだと認めます。そして、民族全体に関する予言が成就しただけではなく、その一つ一つの部族に関する予言も成就しています。これは全く驚くべきことです。この章ではそのような意味での終わりの日にそれぞれの部族に何が起こるかを見ていきます。このうちのいくつかは成就しましたが、ほとんどはまだ最後の成就を待っています。2節。 ヤコブの子らよ、集まって聞け。あなた方の父、イスラエルに聞け。今ここで老人は床の上に起き上がっています。ヤコブが床の上に横たわって頭を上げられないように見える絵を見たことがありますが、それは本当ではありません。彼はヘブル人への手紙11章21節にあるように、杖に寄りかかっていました。ヤコブは一生の間絶えず動いていて、そうして痛い人でした。死ぬことは彼にとって恥ずかしいことでした。死は一番不都合な時にやってきます。この地上でもっと続けて動いていたい時にやってくるのです。私は2年先までの講演の約束をしていますが、それを果たせるかどうかわかりません。一つの条件のもとでそれを受け入れています。それは、その時まで私が生きていたら参りましょうという条件です。この時点でマギー博士は癌にかかっていましたので、自分の命があとどれくらい続くかわからなかったんですね。ヤコブは自分はこれ以上は無理だということに気づきました。彼は杖に寄りかかっています。3節から4節。ルベンよ、あなたは我が長子、我が力の初めの実。優れた威厳と優れた力のあるもの。だが水のように奔放なので、もはやあなたは他をしのぐことがない。あなたは父の床に登り、その時あなたは怪我したのだ。彼は私の寝床に登った。この父にしてこの子ありです。ヤコブはそれを認め、この息子ルベンに自分自身の姿を見ています。水のように奔放というのは、若い頃のヤコブを説明しているようです。彼の長男も同じでした。あなたは他をしのぐことがないとありますが、ルベンは一度も他をしのいだことがありませんでした。ヤコブがここで言っているルベンの話は汚らわしい話です。私は創世記を学んでいるときに、むやみにそのような部分にあえて詳しいコメントはしませんでした。なぜなら、現代文学、演劇、映画、そしてテレビで嫌になるほど十分汚らわしい話をやっていますし、神様は私たちが人の罪にいたずらにこだわることを良しとされないからですと、マギー博士は述べています。新約聖書ピリピ人への手紙4章8節には、次のように書かれています。最後に、兄弟たちよ、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また、徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。次の二人の息子たちは一緒に分類されています。二人は実の兄弟で、レアの息子たちです。五節。シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具。その町の一人の男が自分たちの妹を犯したからというので、二人がシェケムの町シャレムに行って、町の住人を皆殺しにしたことを覚えているでしょうか。彼らは町全体に復讐をしたのです。彼らはもちろんそんなことをするべきではありませんでした。ヤコブはそのことを彼らに注意しています。6節から7節。我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。 レビのうちに神様の素晴らしい恵みが表されています。彼らがイスラエルの中に散らされたのは本当ですが、彼らは、祭司の部族とされたからです。残虐なレビのような人物をして、祭司の部族の頭とされるのは、神様の恵み以外の何者でもありません。私たちのような罪人を祭司と変えられるのは、神様の恵み以外の何者でもありません。今日、私たちすべて信者は祭司です。その中には、悔い改めた酔っ払いも、悔い改めた売春婦も、悔い改めた殺人犯もいます。私が奉仕した教会に何人かそういう人たちがいました。彼らはどのようにして神様の国の祭司となったのでしょうか。私たちと全く同じです。それは行いによるのではなく、神様の素晴らしい恵みによるのですと、マギー博士は述べています。第一ペテロ一章の18節から19節には次のように書かれています。ご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、傷も汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのです。そして続けて第一ペテロの手紙の二章五節には、次のように書かれています。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。ペテロは誰のことを言っているのでしょうか。キリストのたっと一によって、あがなわれた人々のことを言っているのです。ルベンは最初の地位を失い、シメオンとレビも最初の地位を失いました。この三つの部族のどれからも王は出てきません。もう一人やはり罪人の息子がいます。神様の恵みが彼に何をしてくださったか見ましょう。八節。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。あなたの父の子らはあなたを伏し拝むとありますが、なぜでしょうか。主イエス・キリストはユダの家系から出ましたから、主の前にすべての人が伏し拝むのです。9節。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように、彼はうずくまり、身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。ここに聖書の中で最も素晴らしい予言の一つが書かれています。十節。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには城が来て、国々の民は彼に従う。ついには城が来て、とありますが、城というのは統治者のことです。これはすべての神様の言葉の中で最も素晴らしい予言の一つです。すでに私たちは女の子孫から出てくることを聞かされましたが、それがキリストに関する最初の予言でした。創世記三章十五節には次のように予言されていました。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女の子孫が蛇の頭を踏み砕くのです。この方が悪魔に勝利を収められます。この最初の予言が創世記に出てきます。そしてその子孫がアブラハムとイサクとヤコブに確認されます。そして今、その子孫はユダに確認されています。そしてユダの系図からその方は来られるのです。さらに、シロという言葉は、休息と静けさ、 を意味します。キリストは休息をもたらされる方です。思い出してください。主イエス様はこの地上を歩まれたとき、ご自分を拒否した人々から顔を背け、一般大衆に向かってこう言われました。マタイ11章28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。これが白です。休息と静けさをもたらすイエス・キリストである白がやってきたのです。キリストは白であるだけではなく、また統治者の杖を持つ方です。この宇宙の統治者の杖は、釘で貫かれた主の手に持たれます。この章の24節の終わりの部分には、イスラエルの岩なる牧者が神様から来られることが予言されています。ですから、この城は羊飼いであり、また岩でもあるのです。民数記の24章17節に行くと、一つの星が予言されています。民数記24章17節。私は見る。しかし今ではない。私は見つめる。しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。キリストが来られることが何を意味するか考えてください。主は女と族長たちとに約束された子孫です。主は安息をもたらす白です。と同時に、主は統治者の杖を持つ王です。また主はご自分の命を与える羊飼いであり、そしていつの日にかまたこの地上に戻ってこられる羊飼いの頭です。主は立てる者たちが拒んだけれども、今は炭の頭石となった岩です。また主は星であり、明るいご自身の教会のための明けの明星です。この家系はアベルが殺された後、アダムからセツへと受け継がれました。セツからノアを通ってセム、そしてアブラハム、イサク、ヤコブ、そして今ユダへとつながって行きます。神様がパターンとプログラムに従って動いておられるという素晴らしい事実を見落とさないようにしましょう。これを理解するのはとても大切なことです。11節から12節。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの地で洗う。その芽はブドウ酒によって曇り、その葉は乳によって白い。これは誰のことを言っているのでしょうか。これは、コロバに乗ってエルサレムに来られるキリストのことです。このキリストは、ご自分をメシア、王、そして救い主として人々にご自身をお与えになりました。彼は、その着物をブドウ酒で洗いとありますが、どんな種類のワインでしょうか。それは血です。ご自身の血です。イザヤ書63章2節には次のように書かれています。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は逆舟を踏む者のようなのか。その時ご自身の血ではなく、キリストの敵の血で赤いのです。これはキリストが裁きのために再臨されることを予告しています。ユダに与えられた予言は、聖書の中でも最も素晴らしい予言の一つです。十三節。ゼブルンは海辺に住み、そこは船の着く岸辺、その背中はシドンにまで至る。ゼブルンは約束の地の北部の海辺に住む部族でした。十四節から十五節。イッサカルはたくましいロバで、彼は二つの皮袋の間に伏す。彼は 休息がいかにも好ましく、その地がいかにも麗しいのを見た。しかし彼の肩は、重荷を負ってたわみ、苦役を強いられる奴隷となった。イッサカルも最終的にこの地の一番北の方に陣取りました。彼らは国のバックボーンを立てるためにとてもたくさんの仕事をした人たちです。ここに言われているのは彼らが労働者だということです。私たちがテレビで見るのは普通じゃない人、しばしば一風変わった人たちで、そういう人たちを人々は偉大だと考えやすいのです。人々はこういう人たちが大切な人たちなんだと見る私たちを説得しようとします。しかしこういう人たちは私たちの国のバックボーンでも何でもありませんとマギー博士は述べています。私たちが見過ごしてしまうようなゼブルンやイッサカルのような小さな部族が、彼らが約束の地に落ち着くときにイスラエルの国の本当のバックボーンになったのです。16節。ダンは己の民を裁くであろう。イスラエルの他の部族のように。ダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む。それゆえ乗る者は後ろに落ちる。主よ、私はあなたの救いを待ち望む。ダンには主の救いが必要になります。なぜなら、ダンが実際に反乱を導く部族の一つとなるからです。この後、聖書を通して学んでいく中で、いずれそれがわかります。19節。ガドについては、襲う者が彼を襲うが、彼は帰って彼らのかかとを襲う。ガドも北部に定住したもう一つの部族です。実際、ダンが最も北部に位置するので、イスラエルの地の広がりを説明するときには、ダンからベールシェバまでと表現されます。20節から21節。アシェルにはその食物が豊かになり、彼は王のご馳走を作り出す。ナフタリは放たれた目鹿で美しい子鹿を産む。これから後の聖書の中で、聖書が個人的に取り扱っている人は皆、これらのイスラエルの部族から出ている人たちです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ヤコブの死の床での祝福と予言というテーマで、創世記49章1節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記49章22節から33節で、ヤコブの死の床での祝福と予言その2と、ヤコブの最後の言葉と死をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。 どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。